中学生が伝える地域の魅力、
中学生の力。
ここからは北区上京区の中学生がラジオミックス京都に生出演。北区上京区の中学生の生徒さんが普段何を感じて地域の皆様とどのように関わっているのかを中学生の生の声で発信するコーナーです。今回このコーナーを担当してくれるのは烏丸中学校の生徒さんたちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず最初に自己紹介をお願いします。
はい、烏丸中学校の生徒会から来ました、生徒会会長の山川空と、
図書委員長の佐伯優と、
健康委員長の木下ひな子です。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします
よろしくお願いします。それでは早速烏丸中学校について教えていただけますか。
烏丸中学校は地下鉄倉間口駅と今出川駅のちょうど真ん中に位置しています。創立は68周年です。生徒数は 1,2,3 学年合わせて149名と少ないのですが、だからこそたくさんの魅力がこの中学校にはたくさんあります。
はい、なるほど。149名って少ないんですかね。
はい、すごい周りの塾の人たちとかと喋ってると、はい、少ないねってすごい言われたりしますね。
あ、そうなんですね。なるほど、はい、もうね、さっきもなんか言ってもらってましたけど、少人数の中学校だからこそできる行事があるというふうに、はい、
はい、例えば、浴衣の着方を教えてもらう和装教室、浦仙家の方に来校していただき、伝統文化を体験する茶道作法体験、京都の名店の職人の方のご指導のもと、楽しく作業のできる和菓子作り教室など、日本の文化や歴史について自分たちで体験し行動していく機会がすごくある中学校になっています。
すごい、たくさんいろいろな経験ができるんですね。
はい、
わあ、和菓子作り教室なんてすごい楽しいんじゃないですか
そうですね、すごい楽しく学ぶことができました。
なるほど。他にもなんかこう部活動だったりとかはあるんですか。
そうですね、部活動面はやっぱり人数が少ないから、はいはい、学年を超えてすごく仲が良くて和気あいあいとした姿がよく見られています。私は美術部に所属していて7人と少し少なめなのですが、はい、みんな楽しく制作しています。
美術部なんですね。
はい、
何をやってるんですか、美術部では。
階段アートっていう階段に、はい、うん、階段に貼るシールに絵を描いてそれを貼って下から見ると絵になってるっていうような制作とかも夏休みに行ったりしています。
あの目の錯覚みたいになるやつですか
そうですね、
あ、すごいですねそれを1年に1回。
そうです、
一大行事ですね。
そうです、夏休みの1ヶ月を、
あ、1ヶ月を階段アートに
フル活用しています。フル活用、
うわー、でもすごいやりがいがありそうで楽しそうですね。
はい、楽しいです。
はあ、すごいね、なんか少人数ならではいろいろできることが、はい、はい、たくさんあるんですね。
ですね。
なるほど。それでは何かこう中学校で一番心に残っている行事なんかはあったりしますか。
はい、私が一番心に残っているのは文化祭です。はい、
うん、文化祭。
はい、烏丸中学校では毎年、はい、同志社大学のハーディーホールをお借りして文化祭が行われています。
はい、おお、ハーディーホールという場所。
はい、はい、そうですね。
そうなんですね。どんな文化祭だったんですか。
はい、去年で私が一番心に残っているのは先生の読書です。私たちはすごく大盛り上がりでした。
読書。
読書です。
え、ちょっと佐伯さん、それどんな感じなんですか。
はい、プログラムの中に先生の読書っていうのが入ってて、
はい、
で先生それ知らなかったんですけど、うん、生徒が歌って歌ってってなったんで歌ってくださいました
先生はそのプログラムを知らなかったってことですか。
そうですね。
あら、すごいですね。もう生徒はみんな知っていて、
あ、知らない人もいたんですけど、作成した人はみんな知ってたみたいな、はい、
あ、そうなんですか。はい、すごい先生がいじられちゃってる感じなんですね
そうですね。
すごい面白いですねそれは。
はい、
何か他に心に残っている行事なんかはありますか、佐伯さん。
そうですね、各学年の発表がすごく心に残っていて、
はいはい、
各学年の発表では1年生は 地域と防災をテーマにして一生懸命調べ学習した結果を発表してくれました、はい、2年生は、はい、コント、ダンス、タップダンスの3つのグループに分かれて発表しました。はい、3年生は、はい、修学旅行で行かれた沖縄と人権をテーマに作られた素晴らしい劇を見せてくださいました。
あ、そうなんですね。すごいちゃんと、てかあのコントっていう文字がすごい気になっちゃったんですけど、はい、ダンスとタップダンスとコントですか。
そうですね。
おー、なるほど。2年みんな2年生ですよね。
そうです。
あ、じゃあコントされた方もいらっしゃるんですか。
あ、僕はコントです。
山川くんコントしたんですか、はい、あ、なるほど。すごい、なんかもうみんなでしようっていう風に、コントしようとかダンスしようっていう風に企画をされたんですか。
あ、自由にやりたいグループを作って、うん、みんなで固まってその出し物やるみたいな。
あ、そうなんですか、はい、すごい小道具とか衣装にも力を入れてらっしゃったんですか。
あ、そうですね、すごい細かく、
はい、
細かく作っていたので、うん、ものすごい盛り上がりました。
あ、でもすごい楽しそうですね、
はい、
じゃあもう学校の行事の中で一番心に残っているのはその文化祭だったということです。
そうですね、はい、
そうなんです。すごい楽しそうですねそれでは山川さん、
はい、
地域のおすすめのスポットなんかはありますか。
以前烏丸中学校生が選ぶ学校周辺のおすすめ地域スポットっていうのをアンケートで取ったところ、小国寺っていう結果ができました。
小国寺ですか。
小国寺は金閣寺や銀閣寺の総本山にあたり、日本を代表するすごい由緒正しきお寺です。小国寺に置かれている多くのものは、うん、国宝や重要文化財に指定されており、観光とともに京都の文化に触れることができます。
小国寺が烏丸中学生が選ぶおすすめ地域スポットに選ばれたんですか。
そうです、
ね、なんとも文化的な
有名なところは
小国寺かな。そうなんですね。なるほど。何か小国寺でのおすすめのイベントなんかもあるんですか。イベントが行われて。
そうですね、はい、今は毎年季節ごとに特別公開のイベントが行われていて、
はい、
今現在も非公開文化財の公開がされたりしています。
あ、そうなんですか、はい、ちなみに小国寺は行かれたことはあるんですか。
僕はないです。
あら
私たちも行ったことはあっても、その文化財
はい、
まあ、まだ見たことなくて行ってみたいなって思っています。
ちょっとぜひね、せっかくこんな風にしっかりと私に教えて、はい、ね、リスナーの皆様もすごい絶対その小国寺知らない方もそうなんだっていう風に思うような上手な説明だったので、ね、ぜひ公開されている間に行きたいですね、はい、ちょっと私も行ったことないのでちょっとみんなで今度行きましょうか。
はい、
行きましょう。何か他にすごい文化的なあのことを今教えてもらいましたけど、この烏丸中学校のみんながよく行くような場所とかはあるんですか。
そうですね、遊びというと、う
ん、はい、
ジャンカラ。
あ、ジャンカラカラオケですね。
カラオケですね。
あ、ジャンカラは近いんですか、学校から。
同志社前店なので、はい、すぐですね。
ジャンカラ同志社前店に、はい、じゃ烏丸中学校の皆さんはよく行かれるんですね。
割と行くみたいです。
あ、はい、みたいです。
あ、僕も行ったことある。
山川くんも結構行くんです。
はい。
あ、そうなんですか。木下さんは行かれたりするんですか。
結構月1ぐらいでカラオケ行く。
月1ぐらいで。あ、結構行きますね。
行きます、行きます。
佐伯さんも行かれるんですか。
いや、私はあんまり行かないんですけど、うん、まあどこ遊びに行くってなったらちょっと思い浮かべちゃう、
は
い、
あ、やっぱり最初に思い浮かべるのはカラオケ。
カラオケですね。
ジャンカラなんですね。
はい。
お、何か他にこうよく行ってるよなんてところはあったりしますか。
あの年に1回のイベントなんですけど、
はい、
あの烏丸中学校に近い御霊神社という神社で御霊祭りっていう屋台がたくさん出る祭りが行われて、みんなよくそこで遊んだりしています。
そうなんですか。年に1回の御霊祭り、
はいはい、
楽しそうですね。
すごく楽しいです。
じゃあもう一緒に行こうって言わなくても、もう一人で行ったら友達がいるみたいな感じに、
はい、あの子いるってなってみんなで固まって回ろうと、うん、
いいですね、それ楽しいですね、はい、ちなみにそのお祭りはいつされてるんですか。
夏、
うん、夏
5月
5月5月あ5月 月に。
9月です。
あ、じゃあ屋台とかも出て。
そうですね。
何食べるとか。
みんな顔見知りみたいな感じなので、
うん、でも楽しいですね、そういうのは。この体一つで行って友達にね、こう合わせてたわけじゃないのに会えるっていうイベントがあるのはとても楽しいですね。あ、なんか他にこう行きつけのスーパーがあるっていうふうに聞いたんですけど。
あ、スーパーというか、うん、お弁当屋さんなんですけ
ど。お弁当屋さんですか。
はい、あの、うん、人参と豆の木っていうお弁当屋さんがありまして。
人参と豆の木、はい、それもじゃあ烏丸中学校からは近いんですか。
向かい
ですね。
向かい、
ほぼ向かい。
めちゃくちゃ近いですね。
いや、
うん、
はい、近いです。
あ、鞍馬口にあるんですか。あー、人参と豆の木、
はい、うん、コンビニとかのお弁当も、ま、おいしいんですけど手作りで作ってらっしゃるので、コンビニとかよりも何か入ってるみたいな、
うん、何か入ってる
添加物とか。
ああ、なるほどなるほど、添加物とか
心配がないので、
温かみが、
あ、手作りの温かみが感じられる、
ね、作りたてなのですごい美味しく食べられる、
うん、あ、おすすめなんですね、山川さんの、
はい、おすすめです。
佐伯さんや木下さんもよく行かれるんですか、その。
あ、
はい、
あ、でも一回だけ行ったことある気が、
うんうん、あ、気がおお。
私は、うん、まあ、前を通ったりすることはあるんですけど、ちょっといつもいい匂いがして誘われるんですけど。
いい匂いするんですね。、はい、いいですね。じゃあ山川くんのおすすめがそのお弁当屋さん、はい、
ぜひ、
お、ぜひ
行ってみてほしいです。
いいですね。佐伯さんのおすすめの場所なんかあったりしますか。
はい、ちょっと校区内じゃないんですけど、うん、よく行くってなったら市場に、はい、
市場ですか、
はい、
あの河原町近辺に。
あ、そうですね。
それをどうやっていつも行くんですか。
だいたい鞍馬口駅から乗って市場で、
うん、
降りてみたいな感じで、地下鉄で
行って市場で降りて、
はい、
こうショッピングを楽しんだりするわけですね。
はい、
あ、なるほど。と、木下さんは何か。
何でしょう。
何でしょう。何かおすすめの楽しい場所とかよく行くよなんてところあったりしますか。
どうしようか。
あ、でもさっき言ってくれましたもんね、五稜祭りって。ごめんなさい、なんか被っちゃいましたね、申し訳ない。いや、でもすごい魅力がたくさんありますね、地域にも。
そうですね。
なるほど。すごいこう烏丸中学校の魅力や地域の魅力をたくさん教えていただいたと思うんですが、ちょっと番組の終わりが近づいてきてしまったので、最後に皆さん一言ずつ何かリスナーの皆様にメッセージをいただけますか。
はい、この度ラジオミックス京都さんに参加させていただいて、
はい、
改めて学校全体の仲の良さや守られ続けた伝統を知ることができました。
普段あまり考えずに生活している学校の良さや地域の魅力に改めて気づくことができて、非常にいい機会だったと思います。特に京都にずっと住んでいて普通になっているような地域に誇りが持てるようになりました。
今回紹介させていただいたことを踏まえて、はい、これからも烏丸中学校の校長に勤め、
はい、
地域の魅力を伝えていきたいです。烏丸中学校の魅力は伝わりましたでしょうか。ぜひ僕たちの学校や地域のことも記憶に置いてください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。もうもちろん魅力すんごく伝わってきました。すごいたくさんいろいろお話しいただいて今日はありがとうございました。中学生の力、今回の担当は烏丸中学校の、山川そらさんと佐伯優さんと木下ひな子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。